それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていく中で、今日は18章の12節からの部分ですね。これは今回見ていくのはですね、ペテロが失敗をやらかしてしまう、本当に罪を犯してしまう、イエス様を否定してしまうという、そんな場面を見ていくわけですけれども、いよいよですね、ヨハネの福音書十字架へとイエス様が向かっていかれる、その場面ですよね。すなわち18章においては、裏切り者のユダが人々、そして兵士を手引きして、そしてゲッセマネの園へとやってきた。そこでイエス様は手をかけられ、そして捕らえられ、そして裁判へとかけられていくというその場面、翌章には十字架にかけられ亡くなっていくという、そういった場面を見ているわけですね。さあ、18章の12節から、一体の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの舅だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。このように、先週見た箇所ですけれども、イエス様は捕らえられて、そしてその裁判のために大祭司の家へと連れて行かれる。ここでですね、アンナスとかカヤパっていう、そういった大祭司の名前が出ていますけれどもね、ここではですね、アンナスという人物はカヤパの舅だったというふうに書いてありますね。本来こういった大祭司、ユダヤ教における最高権威、その大祭司の立場っていうのは、聖書の中で一番有名な大祭司というのはアロンでしょうけれどもね、すなわち出エジプトの時にですね、モーセのお兄さんであったアロンが大祭司に任命されて、そしてそれ以降ですね、アロンの子孫がそのような祭司職、大祭司となっていくんだという、そういったことが表されていますね。そして本来大祭司というのは、その立場になったならば死ぬまで大祭司なんですけども、しかしですね、当時新約聖書の時代、イエス様の時代、ローマ帝国のその支配下にあって、そういった大祭司というのは政治的にも非常に強い権威を持つわけですから、ローマ帝国のその意向によってすげ替えられていくという、そういったことが起こって、そういうわけでですね、アンナスがその大祭司ではなくなってカヤパになった、その息子になったという、そういった、しかし実権を握っているのはそういったアンナスであったということが分かっていて、そこにまず連れて行かれるという、そういった場面なんですよ。皆さん、前回ですね、オリーブ山の麓であっただろう、そのゲッセマネの園においてイエス様は捕らえられ、夜中のことですよ。そしてですね、この大祭司の家っていうのはエルサレムの町の中、そして多分丘の上、今行くとシオンの丘ってありますが、その上にあったであろうというふうに目されているわけですが、そこまでですね、ずっと何キロも連れて行かれたわけなんですね。多分ですよ、闇に乗じて、これ皆さん、多くの人の目に止まるならば、騒ぎになったり暴動になったりするわけですからね。ですから本当に密かにですね、ケデロの谷を引き回して、そして丘の上の、その大祭司の家へと連れて行かれたであろう。今エルサレムに行きますと、そういった遺跡が出ています。そのエルサレムの町の中をですね、ケデロの谷から上がっていって、そして丘の上に登っていく真ん中の石畳の石段を、遺跡が出ていますけれども、多分ここをイエス様が連れてこられたんであろうという、そういった階段をですね、登っていく、そういったところですね。さあ、15節。ところがですよ、シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていったというわけなんですね。皆さん、他の弟子たちはもうゲッセマネの園でイエス様は逮捕されるときにですね、チリチリに蜘蛛の子を散らしたように逃げていくわけなんですよ。もう自分の手に、自分が捕まったらもうたまったもんじゃないですからね。そういうわけでもみんな逃げていった。しかし、ペテロはですよ、その直前にですよ、なんとイエス様が捕らえられるっていうときに剣を振るってですね、そして大祭司のしもべに切りかかったっていう、そんな場面を見ましたけども、しかし、切り落とされたその耳をイエス様は、この大祭司のしもべであるマルコスの耳に手を当てて、その耳を癒されたっていう、そういった奇跡を見たわけですけれども、しかしですね、ペテロは、その後、心配だったんでしょうね。その後ついていく。シモン・ペテロとそのもう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中庭に入ったが、 ペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いだったもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話し、ペテロを中に入れたっていう、そういった状況ですね。さあ、このペテロともう一人の弟子、ね、大祭司の知り合いであったもう一人の弟子とは一体何者なのか。まあ、よく言われる通説は、これはヨハネの福音書を書き記したヨハネ自身だっていうことがよく解説されるわけですね。しかし、ヨハネという人物はゼベダイの子であって、そのガリラヤにおいてガリラヤ湖で漁師をしている、そういった漁師でしょ？なんでそんな漁師、一介の漁師が大祭司の知っているんだっていう、そういったことが疑義になされるんですけども、ひょっとしたらそのゼベダイ、すなわちヨハネのお父さんのゼベダイは多くの使用人を抱えていたような、こう大きなこう漁業のビジネスをしたであろうから、そういったビジネスによってこう大祭司とこういろいろ知り合いだったのではないかっていう、そういった学説が出されたり、ね、あるいはこれはヨハネではなくてアリマタヤのヨセフだろう、あるいはニコデモであろう。皆さんわかります？ニコデモという人物はパリサイ人の指導者であって、そしてヨハネの3章において、ね、イエス様のことを認めて夜密かにイエス様に会いに来て教えを請うなんていう、そんな場面がありましたね。そして十字架の場面、いよいよイエス様が亡くなられて、そして十字架から取り下ろすっていう、そのところにもニコデモは登場します、ね、それまではその自分の立場上、ね、こう宗教指導者であるという、そういった立場上隠れキリシタンのように自分がイエス様の弟子であるということを隠していたことでしょう。あるいはアリマタヤのヨセフもそうでしょう、ね、彼らはそういった宗教指導者であって、そして大祭司の家に召集されるサンヘドリン、最高法院の議員であったわけですから、当然彼らは、彼なんかはこのイエス様が捕らえられて、そして大祭司の家に連れて行かれる、その時に当然入っていくわけなんですね。そこでね、このペテロのこうことをですね、帰り見て、そして入れてあげたのではないかっていうふうに言われるわけなんですね。真相はどうなんでしょうか。ヨハネなのか、アリマタヤのヨセフなのか、ニコデモであるのか。ね、それは断定はできないんですけども、しかし、捕らえられたイエス様の後をですね、ペテロはついていって、そして、当然そのままでは入れないですよ、ね、こう、あ、すいません、あのイエスの弟子なんですけれども、ペテロなんですけども、入れてください、入れ、はい、入れてくれるはずはないですので、ね、それで大祭司の知り合いの弟子が門番の女に話してペテロを中に入れたというわけなんですね。まあ、今行きますとですね、多分ここがそこだ、その場所だったのではないかというところに大きな教会が立っていて、ペテロの啓明教会、鶏が鳴く教会というふうに言われている、そういった教会があるんですけども、まあ、ここであったかというのは確かなことはわからないんですけども、しかし17節、すると門番をしていた召使いの女がペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロは違う。ああ、言ってしまいましたね。ペテロ。ね、門番をしていた召使いの女がペテロに、あの弟子ではないでしょうね。違う。入れてくれなるわけなんですけども、しもべたちや下役たちは寒かったので炭火を起こし、立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていたというわけなんですね。この時にですよ、こう門番の女が、これは門番の召使いの女というふうに書いてある表記はギリシャ語では少女、ね、少女、若い女の子っていう、そういった言葉が使われています。ね、その若い女の子が門番をしていて、そしてペテロに、ね、弟子じゃないでしょうね、違う、ね、そのように言ってしまったわけなんですね。まあ、これがそのイエス様を否定する始まりですよ。もちろんペテロはですね、どうかして中に入って、そして心配なその愛するイエス様がどういう裁判を受けるのかということを見守りたかったんでしょうけれども、しかしですね、その誘惑ですよね、ここで違うって言わないと中に入れないということで、まず嘘をついてしまったわけなんですね。そしてまあ寒かったので炭火を起こして、そこにみんなが立っている、そこにペテロも混じってですよ、もう何食わぬ顔をして、ね、あの人とは関係ないんだみたいな、そんな顔をして、しかし心配そうにこう見守っているという様子がわかりますね。19節、大祭司はイエスに弟子たちのことや教えについて尋問した。 まあ皆さん、この時に大祭司はイエスに、一体弟子たちは何人ぐらいいるんだ、どんな風になっているんだ、組織化されているのか、どんな運営がされているんだ、どこにいるんだ、どんな働きをしているのか、そういったことを根掘り葉掘り聞こうとしたことでしょうね。なぜならば、ね、この、自分たちのこう習慣とか伝統とか、それに反する、本当に邪魔者のこのイエスを亡き者にしようと今しているわけなんですけども、果たしてこの男を排除しただけで収まるのか、ひょっとしたら、ね、こう、イエスの弟子たちが、もう組織化されていて、もう放っておいたら、こう、ただイエスを殺しただけでは済まないような、そんなことになるんではないか。まあ、そんなことを多分尋問しているわけでしょう。まあ、そこでペテロはどんな風にな、固まってたと思いますよ。もしもそこでですね、お、あいつの弟子がいる。しかも、あいつはイエスの一番弟子だなんてことが分かったら、もう引っ張り出されてきて尋問を受けて、もう命がなくなるという、そんな状況ですからね。ですから、そのイエス様が尋問を受ける間、ペテロはですね、どんな風に、こう、何食わぬ顔をしなければいけないんですけれども、しかしですね、明らかに、その表情が変わっていったんではないでしょうか。20節。イエスは彼に答えられた。私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で、神殿で教えました。何も隠して、隠れて話してはいません。なぜ私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っています。そうですよね。今までイエス様は3年半のその公の生涯において、どこでか人々を教えておられたか。街道で、ユダヤ人街道に入っていって、そしてそこに集まっている人々に公然と教えを語り、そして集まってきた何千人もの人々を前に公然と例え話を持って語り、また三条の水訓を語り、そして多くの奇跡を行い、みんなの前で公然と行っていたわけなんですね。ですから、こう、私が人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っています。そうすると22節、イエスがこう言われたとき、そばに立っていた下役の一人が、大祭司にそのような答え方をするのか、無礼者みたいなことでですね、平手でイエスを打った。まあ皆さん、ここにはですよ、ただ平手でイエスを打ったという、そういった暴力しか書いてないんですけども、ね、他の福音書を見ていく中で、この尋問の時、大祭司の家で行われたことっていうのは、ね、ある者たちはイエスに唾をかけ、そして顔に目隠しをして拳で殴り、そして当ててみろ、誰が殴ったか当ててみろ、そんな暴行を受けていたんですよ。ねえ、そのような苦難をイエス様は忍ばれたというわけですけれども、ね、そのようなイエス様がこう暴力を振る舞われるながら、その尋問を受けている。イエスは彼に答えられた。私の言ったことが悪いなら、悪いという証拠を示しなさい。正しいのなら、なぜ私を打つのですか。そして24節。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カヤパのところへと送った。まあ場所を移動したというよりは、同じその大祭司の邸宅、その中庭だったのでしょう。そしてアンナスに代わって、今度はカヤパが尋問する、裁判をするっていう、そういった場面に移るわけですね。25節、さてシモン・ペテロは立ったまま温まっていた。すると人々は彼に、あなたもあの人の弟子ではないだろうね、と言った。ペテロは否定して、弟子ではない。まあ、多分、ペテロもですね、動揺の、している、そういった表情が隠せなかったんじゃないですかね。もう、愛するイエス様ですよ。もう暴力にあって、拳で殴られているっていう、そんな姿をですよ。他の下役たちと共にですね、こう、他の人たちは、あざけり笑っていたことでしょう。ああ、見てみろ。ねえ、こう、あんなことを言っていた。奇跡も行った、あんな奴が。こんな風に暴力受けている、何もできないじゃないかっていう風に馬鹿にしていたでしょう。しかしペテロの表情は明らかに違っていたのではないでしょうか。それで、あなたもあの人の弟子ではないだろうね。ペテロは否定して、弟子ではない、弟子じゃない、 というふうに否定してしまったんですね。ところがですよ、26節、大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類がいた。まあなんとここにマルコスの親類がいたわけなんですね。そしてあなたが園であの人と一緒にいるのを見たと思うが、まあなんと彼もそこに立ち会わせていたっていうんですよ。まあ暗がりでよくは分からなかったでしょうけども、ペテロがですね、なんと親類のマルコスに切りかかって、そして耳を下げ落としたっていう、ね、その時に目撃しているわけですから、お前じゃないか、ね、見覚えがあるぞ、そんな風に言われた時に、再びペテロは否定した。ペテロは再び否定した。するとすぐに鶏が鳴いた。まあ、ヨハネの福音書では、割とこう、簡潔にですね、このようにシンプルに表現しているんですけども、他の福音書を見ていくとき、まあ、平行記事、ね、同じ場面が出てくる他の福音書の箇所っていうことですね。例えば、マタイの福音書の26章の平行記事、マタイの福音書の26章の73節には、このようなやりとりがあったことがわかります。確かに、あなたもあの人たちの仲間だ。言葉の訛りでわかる。まあ皆さん、ペテロがですよ、必死に弁明して、いや私はそんなものの弟子じゃない、イエスなんてやつは知らないんだっていうふうに話せば話すほど明らかになるというわけなんですね。言葉の訛りでわかる。お前はガリラヤ出身だろう、ガリラヤから来たんだろうね、その言葉を聞けばわかる。するとペテロは、嘘なら呪われてもいい、絶対に違うんだというふうに誓い始めた。神に誓って言う。ね、俺はあんなやつの弟子じゃない。ましてあんなやつは知らないんだ。ね、ちゃうちゃう。俺ちゃうねん。弟子ちゃうねん。ね、あんなやつ知らんねん。知らんねん。おかしいな。とにかくね、これイエスなんて知らんのだ。そういうふうに言えば言うほど、ね、こう、お前こそガリラヤから一緒に来たんだろうっていうふうに分かったっていうわけなんですね。しかし、ペテロは嘘ならば呪われてもいい。神に誓ってあんな奴は関係ないんだっていうふうに言ってしまう。そんな人は知らない。すると、すぐに鶏が泣いたっていうわけなんですね。そしてまた今度はルカの福音書の22章の平行記事を見ていくときにですね、なんとペテロが3回目に否定して、その時鶏が泣いた、その時61節、ルカの福音書22章の61節、主は振り向いてペテロを見つめられた。主は振り向いてペテロを見つめられた。衝撃的なシーンが明らかにされるんですよ。ねえ、ペテロはですよ、こうイエス様が向こうの方で暴力を受け尋問されている、そしてこちらでは声を張り上げて、あんな奴は知らないんだ、誓ってもいい、ね、誓って言う、あんな奴は関係ないんだ、イエスなんて知らないっていうことを叫んでいるわけなんですね。そして鶏が鳴いた。イエス様は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。ねえ、ペテロを見つめられた主の眼差しはどんな眼差しだったでしょうか。ねえ、ペテロはその脳裏に焼けついたことでしょうね。イエス様がペテロを見つめる、ご自分を否定したそのペテロを見つめるそのお顔、皆さんどんな顔だと思います？こう怒りに満ちて、あんな野郎裏切りやがった、そんなことじゃないでしょうね。なぜならばイエス様はすでにペテロに予告しているわけですね。これはマタイの福音書の26章の34節で、イエスはペテロ、彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますよ。その時ペテロは言うんです、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなとは決して申しません。そのように断言したんですよ、ペテロは。ところがですよ、もうペテロは失敗してしまうわけなんですね。もう知らない、あなたは知らないんだ、誓って言う、知らない。その時主は振り向いてペテロを見つめられ、 ペテロは外に出て行って激しく泣いた。皆さんもそうですよね。もしも皆さんもその立場であったならば、本当に主に見つめられたその時にですね、もう咳を切ったようにもう感情が下してですね、そして外に飛び出して行って激しく泣いて、まあペテロはですね、自分が登ってきたその石の階段を走りながら降りていったのではないでしょうか。泣きながら、激しく泣きながら、ね、後悔しながら。さあ、このペテロの失敗ですけれども、まずですよ、そもそも大祭司の家に入ってきたというその時点で、主の弟子であることを偽って、ね、自分がいるべきではない場所へとペテロは行ってしまったわけですよね。すなわち堂々とですね、私はイエスの弟子です、入れてください、そんなことはできないわけですから、まずもう当然のように嘘をついて、ね、こう門番の召使いの少女がペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは違うね、まあどういうことでしょうか。ともかくイエス様が心配で嘘をついてまでも、ね、中に入りたかったという、そういったことでしょうけども、まず出だしから罪を犯してしまっているわけなんですね。そしてその誘惑と罪の中にペテロはとどまり続けてしまいます。ね、途中で気づかれるわけですよね。人々は彼に、あなたもあの人の弟子ではないだろうねと言った。もうペテロは否定して、弟子じゃない。弟子じゃないんだ。ね、そういうふうに否定しながらそこに居続けた。その状況の中にとどまり続けたっていうことですよ。しかし、やがてそのことが露見し、発覚し、取り返しのつかない、そういった結末を迎えてしまうわけですね。もう、ペテロは三度目に否定して、そして、イエス様の予告通りに鶏が鳴いて、主は振り向いてペテロを見つめられ、彼はですね、自分の犯してしまった、その罪の大きさにですね、外に出て行って激しく泣き、そして自分の失敗と罪に打ちひしがれている、そういったペテロの姿を見るわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちもペテロと同じような失敗を、罪を犯してしまうのではないでしょうか。ペテロは自分がいるべきではない、そういった場所に行ってしまった。そして、ね、この誘惑を受けて、この時にですね、嘘をつけばその中に入れるっていうことで、自分が主の弟子であることを偽って中に入ってしまった。しかし、これは、彼はまずそもそもそのような誘惑の場を避けるべきであったのに、ねえ、しかしその誘惑に負けて罪へと陥ってしまう。私たちもそうですよ。私たちも同じような誘惑ということを日常生活において直面するわけなんですね。どうでしょうか？皆さんが日頃する、そして時にはしてしまう、そういったことが、ああ、私はイエス様の弟子であり、ああ、私はイエス様を信じているクリスチャンです、と、その立場で堂々とそのことをしておられるでしょうか？ねえ、ひょっとしたらある場所に入るのに、でもクリスチャンなんて言えないな、ね、そのことは隠して、ね、黙っておいて、まるでもう何も信じてかないかのように、そのようにですね、シャーシャーとそのふりをして中に入って、その快楽にふける、その罪に陥るっていうことはないでしょうか。皆さんが行うそのような一つ一つの行いということが、ああ私はクリスチャンとしてこのことをしているんです、そのように人の前にも神の前にも正しく行うことのできる、そのような行動をしているでしょうか。もしもですね、ああこれはクリスチャンがすべきじゃない、神様が喜ばれることじゃない、ね、神様ちょっと目つむっといて、私はこれしたいからっていう、そういったことがあったとするならば、ね、そのような誘惑は避けるべきです、ね、そのようなところからこう遠のくべきです。そのような事態をこう回避すべきなんですよね。しかしペテロはそのような中にと陥ってしまっていった。そしてその誘惑と罪の中にとどまり続けてしまったっていうことですね。彼は二度目にそのようなことを聞かれたときに、すぐにその場を離れるべきであったわけですよ。ね、そのような罪の中にとどまっているのではなくて、そのような誘惑の中にとどまっているのではなくて、すぐにその場を離れるべきであった。しかし、それができずにずるずるとですね、そこに居座り続けてしまった。皆さんもどうでしょうか？ね、これは悪いこと、これは罪っていうことが分かって、 って言いながら、まあこのぐらいだったらいいだろう。もうすぐに辞めるから。ね、私はいつでも辞めれるんだ。でももっと続けている。ね、それはまた辞めるから。ね、そのように思いながら、しかし罪の虜になって、そして罪の縄目にバンジガラメになって、罪の中を抜け出すことができずに、そのことが続いていくっていう、そういったことはないでしょうか。しかし、そのような罪っていうのは、こう、取り返しのつかない結果を生んでしまうわけなんですよ。ね、そして自分の失敗とその罪、それが露見して明らかになってしまって、もう合わせる顔がない。もうペテロはですね、こう、イエス様に合わせる顔がなかったでしょうね。あのようにですよ、たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたは知らないなどとは決して言いませんっていうふうに言ったそのペテロが、その数時間後、ね、あんな奴は知らない。神に誓って、呪われてもいい、あんな奴は知らないんだというふうに言ってしまって、そして主は振り向いてペテロを見つめられた。もう取り返しのつかない結果に陥ってしまった。皆さんもそうでしょうか、どうでしょうか。ね、そのような罪というものがやがて露見していって、その取り返しもつかない結果を生んでしまって、もう人に合わせる顔がない、もうその罪悪感を一生こうこらえていかなければならない。そして人からは指さされて、そしてとてもクリスチャンなどとは自分は言うことはできない。ね、とても神様を信じてるなんてことは言えないと言って、そして信仰から離れ、神様から離れ、教会から離れ、そのようにですね、こう消えていく。そして一生をその罪悪感の中で過ごしていくっていう、そういったことはないでしょうか。ね、どうすればいいんでしょうか。皆さん、この取り返しのつかない自分の罪の結果に陥った、そういった人物。この場面では、二人出てくるんですね。すなわち、誰かというと、イエス様を裏切ってしまったユダ。彼も後悔しました。そして、イエス様を否定してしまった、三度否定してしまった、そのペテロ。で、ペテロも本当に後悔して、その罪悪感の中、しかし、ユダと、ペテロの決定的な違いっていうのは、ね、ユダはその後悔だけに、後悔の中に留まった。しかし、ペテロには悔い改めが与えられたということですね。悔い改めに導かれた。そのことを見ていきますね。実は、イエス様を裏切ったユダなんですけれども、ね、しかし、イエス様が死刑に定められたっていう、そのことを聞いたときにですね、後悔したんですね。これは、マタイの福音書の27章の3節から5節を挙げておきましたけれども、マタイの福音書の27章で、イエスを売ったユダは、イエスが死刑に定められたのを知って、後悔した。よもや死刑になるとは思っていなかったんでしょうね。まあ、せいぜい懲らしめられて、鞭打たれて、それで終わりだろうと思ったわけでしょう。まさか、ね、死刑になるなんてことは思っていずに、そして裏切ってしまった。そして銀貨30枚で手引きをしてしまった。そのユダは、本当に後悔して、銀貨30枚を祭司長たちと長老たちに返していった。私は無実の人の血を打って罪を犯しました。しかし、彼らは言った。我々の知ったことか、自分で始末することだ。まあ関係ない、いけいけ。そのようにですね、突き放されてしまったんですね。そこで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして出て行って首を吊った。そのようにですね、その後悔、罪責感、その罪の責めにですね、耐えることができずに、なんとユダはですね、後悔して自らの命を絶ってしまったというわけなんですね。そのような悲劇を迎えたわけなんです。どうでしょうか？私たちはどうでしょうか？ね、取り返しのつかない、そんな罪を犯したときに、ね、もう死をもってお詫びするしかないんでしょうか？そのように一生苦しまなければいけないんでしょうか？しかし、ペテロ。ね、そのペテロのその後を見ていきますね。彼は主に立ち返り、悔い改めたことが記されているわけですね。これはやがて、ヨハネの福音書を読み進めていく中で、21章に出てくる場面なんですけども、ね、イエス様が十字架に死なれ、そして復活されて、その後ガリラヤに行かれて、そしてガリラヤ湖畔において、夜明け時にこう弟子たちとお会いするっていう有名な場面が21章なんですけども、その時イエス様はペテロと向き合って、そしてペテロに対して質問するんですね。イエス様は、 まあ、これは3度もイエスにって書いてありますが、こう3度もペテロにイエス様は質問するんですね。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？そのように3度ペテロに尋ねるんですよ。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。主よ、あなたは私があなたを3度否定したことも知ってご存知です。ね、私は呪われてもいいと誓ってあなたを知らないと言ってしまいました。そのこともあなたはご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。とってもね、こう絶対にもうあんなことはしませんなんてことは言えないけれども、しかし私はあなたを愛していますっていうふうにイエス様に言ったわけなんですね。そうするとイエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ねえ、私の羊を飼いなさい。まあ、イエス様が羊を飼っていたっていうんじゃないですよね。すなわち、羊飼いっていうのは、こう、人々、イエスを信じる人々を導く、そういった立場に、ペテロは回復されたということですよ。ねえ、イエスの弟子として、そしてイエスの使徒として、教会を導く、そういった立場に。ねえ、そのような罪が、しかし、ペテロは悔い改めて主に立ち返り、そして主によって、こう、回復させられた。ねえ、回復させられた、そういった姿を見るわけですね。さあ、やがてペテロは、このようなことを振り返っていきます。やがてですね、何十年経ったでしょうか。ペテロの手紙。ね、ペテロは教会に対して手紙を書き送った。それがペテロの手紙第一。その二章にこのようにペテロは書いているわけなんですね。ペテロの手紙第一の二章の二十節。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。ね、何か犯罪を起こして、それでもって打ち叩かれた。ね、それは当たり前のことだけれども、しかし、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。ね、正しいことを行い、良いことを行って、しかし、ね、それで懲らしめを受ける、苦しみを受けるならば、そしてそれを耐え忍ぶならば、それは神が喜ばれることですよ。このためにこそあなた方は召されました。このためにこそあなた方は召された。キリストも、ね、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残された。ねえ、キリストこそがペテロの真ん前ですよ。そのような善を行って苦しめられ、それを耐え忍んでおられる、そのお姿。ねえ、そしてそのお姿っていうのは、私たちのために苦しんでおられる、そのお姿をペテロは証人として目撃していたわけなんですよね。そして22節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。ねえ、これはイエス様が裁判にかけられている、そういった状況を指し示していますね。そしてキリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなた方は癒されたんですよ。その打ち傷のゆえに、あなた方は癒された。そしてイエス様の十字架によって、ね、ペテロもまた許しを経験し、そしてその打ち傷によってペテロもまた癒されていったわけですね。取り返しのつかないそのような罪の結末に苦しんでいたそのペテロの傷、しかしイエス様の十字架によって、そしてイエス様の打ち傷によって癒され、そして回復させられていったわけなんですね。そしてペテロはその手紙の中でこのように自分のことを称しているんですね。これはペテロの手紙第一の5章の1節でペテロはこのような言葉を使います。ね、私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人として、キリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かるものとして進めます。このように手紙を書き送るんですね。私はキリストの苦難の証人なんです。 まあその背景には苦い苦い思い出があるわけですけれどもね、イエス様は知らない、あんなやつは知らない、弟子じゃない、あんなやつは知らないと言ってしまった、そんな中で犯してしまった罪、しかしそこにおいてくしくも彼はキリストの苦難の証人となり、そしてそのことを人々に伝える、そういった立場となって、そしてやがて表される栄光に預かるものとされた、そのことを喜んでいるわけなんですね。私たちはどうでしょうか、ね、私たちもまたペテロのようにですね、誘惑に負けて、そして罪に陥り、取り返しのつかないそんな中にいるかもしれない。しかし、ね、神様は、イエス様はそのようなあなたの罪のために十字架にかかられたということ、ね、イエス様はペテロに対してこのような言葉をかけています。これはルカの福音書の22章の並行記事31節、そこにこのようにイエス様がペテロに対して語りかけている箇所がありますね。シモン、シモン、まあ、シモンっていうのはペテロですよ。シモン、ペテロですからね、まあ、シモンっていうのは本名であって、ペテロっていうのはイエス様が与えたニックネームですから ね、ペテロ、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ねえ、私はあなたのために祈りましたよ。あなたの信仰がなくならないように祈りましたよ。ですからあなたは立ち直ったら、ねえ、その挫折の中から、絶望の中から、ねえ、そういった中から立ち直ったならば、兄弟たちを力づけてやりなさい。ねえ、このイエス様の祈りっていうのは、皆さんに対する祈りでもあるでしょう。皆さんがそのような罪に陥り、そして取り返しのつかない、そういった結果に陥ったとしても、しかし、それで終わりではない。その罪のために、イエス様は十字架にかかられ、そしてイエス様の十字架にあって、悔い改めるならば、罪の許しがあり、回復があるんですよ。ね、回復がある。そして、再び主のために、そしてイエス様のご栄光を表すために立ち上がることができる、ね、えどうでしょうか。皆さんもですね、そのような歩みをしていっていただきたいと願わされます。お祈りします。天の父なる神様、ペテロは本当にたとえ死ななければいけないとしても、あなたは知らないなとは言いませんというふうに、しかし私たちの肉は弱く、私たちの霊は強くとも私たちの肉体は弱いのですと、私たちのこの罪の性質を持つ古い体、肉の体の前に、誘惑に遭うときにもろくもそこに陥ってしまう、そのような私たちですから、あなたはどうかご聖霊によって私たちを励まし、御言葉によって守ってくださって、私たちがイエスキリストという道を、真理の地を歩むことができるように、たとえそこから踏み外したとしても、しかしそこには、あなたの招きがあり、いつも悔い改めて私に立ち返ると、そのような声をかけてくださっていますから、どうか私たちは素直にそのような罪をあなたの前に差し出して、罪の許しを得、また回復を得ることができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。